和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。昨日に引き続いて、社会人野球日本選手権に北海道代表として出場する北海道ガス硬式野球部清水隆一監督のお話をお送りします。現地入りする前に練習を行っていました札幌スタジアムでお話を伺いました。
まだチームができて間もない、そういう野球部を作っていくということに関しては、迷いはなかったかもしれませんね。
そうですね。特に選手を育成するシステムっていうんですかね、そういうものを仕組みをですね、作ってほしいっていうのが先だったもんですから、勝ってほしいじゃなかったもんですから、
ということは期待がいがありますね、今のチームは。
そうですね。私3つの時から野球やってきて、ずっとこう指示命令型の指導者の方々の下でやってきたもんですから、私がここに来るまでになりわいとしていたコーチングというものが真逆の考え方で、個々の能力を引き出すという部分なので、いや野球界もそろそろ変わんなきゃっていう思いもあったので、すごくフィットした感じです。
ああそうですか、で実はですね、皆さん、清水監督は本も出されておりましたベースボール基本の木という書物を出されて、これどういう本ですか？
簡単に言うと、野球の基本っていうのは不明確すぎて明確な基本がない、で基本の木っていうのは大木でいう幹の部分で、これは万人に共通であると。で枝葉は先人が自分たちで工夫して考えてチャレンジしてつけてきたものだと。だから幹の部分だけ共通認識を持てば、あとは自分でいろいろチャレンジしてみたらどうっていう、本当にコーチングの本です。自ら考えてチャレンジするっていう風土を作るための本です。
野球の入門にということに関しては絶対必要なことですもんね。
そうですね。ある意味このチームに来た時にその基本の木を皆さんにお話しして、これがたったこれだけが基本なんだっていうのを共通で持って、であとは我々が教えるというよりは自分でチャレンジして、引き出しが少なかったらアドバイスを仰いでくれれば引き出しはいっぱいあるよと。だから聞かれるまで教えないっていうスタンスなんですね。
ある意味自立性を重んじてるんですね。
そうですね。もうそこは試合に出てバッターボックスで代わりに打ってあげられないから自分で考えなさいと。
ということは選手の皆さんたちは、今までと その経験にはないね、そういう指導者に、お会いできたということですよね。
そうですね。多分予選までノーサインでやってますので、
本当ですか？
はい。
それはもう選手個々人に任せると。
そうです。要するにこの場面で送りバントなのかヒットエンドランなのか盗塁なのか、その選手が何を考えているか把握しないとサイン出せないんですよ、監督。
はいはいはい。
監督の意思通り動かそうと思うと齟齬が生じて失敗するケースが多いっていうのは体験してますので。
でも野球ってのはどちらかというと、1球ごとにベンチを見て、監督のサインを見て、で、それに沿ってやるわけですよね、だ監督のおっしゃってることは逆ですもんね。
逆ですね、
ということは監督が考えていることと選手が今考えているこの場面でのことが、やっぱり一致するかどうかということですよね。
そうです。
自分がやっぱりこうやろうと思ったら、監督のサインはやっぱりそうだったっていうことが必要なんです。
そこで合致すると失敗の確率は大幅に減ります。
清水隆一さんはですね、コーチングカレッジという会社を立ち上げて、今そこの社長さんでいらっしゃい
ます。ティーチングならまだいいんですけど、指示命令型って呼んでるんですね、この業界では。指示命令型のいわゆる支配型の指導者は失敗するとすぐ怒るんで、次こうやりたいんだけどやって失敗したら怒られるからやんないっていうのは、チャレンジを妨げるっていうのはコーチングの理論なんですね。
なるほど。
だからチャレンジは寛容で、結果には寛容で、チャレンジを褒めてあげるっていう風土を作るのが、私 この北海道の野球だけじゃなくて野球界もっと言うと教育界にも必要だろうっていうのを感じて、まあ、その会社を作ったわけですけども、
どうしても途中で遮って、ええ、自分の意図することをこう、まあ、言葉悪いですけれども押し付けたがる、
そうです
ところありますもんね。
結果が悪いとなんで俺の言う通りやんないんだって言われて、はいはい、イエスマンを育ててる、
はい、これはどんな企業にも当てはまるお話じゃないかなっていうふうに思いますよね、やっぱり生かすも殺すもご本人だし、
そうですね、
あるいはその指導を受ける人あっての人生ですもんね。
そうですね、
うん、はい、で清水監督はですね日本野球連盟競技力向上特別委員を歴任されておりますし、日本オリンピック委員会強化スタッフにも選ばれたことがあります、
はいはい、
これ全部共通してますね。
そうですね、うん、はい、
さて北海道社会人野球チームにとって、はい、北海道ガスは20年ぶりぐらいだと思いますよ、はい、企業チームとして連盟に入ってきたのは、
はい、
そういう意味では非常に存在は大きいと思います、う
ん、はい、
そういう部分で例えばこれからですねどういうふうなこのチームに育てていこうというふうに考えですか、
うん、やはり北海道の企業チームなので北海道の出身の方が生き生きとプレーしているのを見て北海道の方が元気になるような、うん、そんなチームであってほしいなと思います。
そういう意味では本当に今回の全国大会というのは、ええ、チーム北ガス野球部の一つの歴史のスタートでもありますね。
そうですね、はい、
ですからそういう意味ではファンの皆さんたちは本当に大きな期待を持って、はい、いると思います、
ええ
、熊谷組で社会人野球として、まあ、どういうことを学んだという何かありますか。社会人野球で学んだことというのは、
うーん、要はですね目標の大切さっていうんですかね、
うん、
ついついこう企業とかに入ると、はいはい、大きな組織になればなるほど目標を見失いがちですけど、野球というスポーツは私はあれですね、そのスポーツを通じて人生のケーススタディをしていると思ってるんですね。だから常に目標があってその目標に対して自分はその組織の中で、どういう位置づけの存在で今何をしなければいけないのかっていうのは人に言われるんじゃなくて自分で考えるというところで、まあ、そういう野球を通じてこう自分が考え工夫してチャレンジすることの大切さ、失敗から学ぶことの大切さをこう知ってほしいなというふうに思ってますけども、
それはさっき監督おっしゃったように、はい、やっぱり企業においても同じことですもんね。
そうだと思います、うん、企業のはもっときついと思います、はい
はい、
そうです。シビアな数字があったりとかですね、
はい、
人の数が違いますので、はい、
選手たちが相変わらずですね一生懸命練習されています、はい、バッテリーコーチで、
はい、
渡辺克実さんという方がね、
はいは
い、僕もよく昔から存じ上げてるんですけれども、はいはい、やっぱり監督のいい参謀役ですか。
いやピッチャーはさすがに技術的には見れないので、
ご自身でもねオリンピック出たりされてますもんね。オリンピック
の銅メダリストですから、
はい、
もう任せっきりです。ブルペンに行ったことはないです。
あですからそれだけ監督コーチあるいはスタッフ、そして選手たちの皆さんたちの信頼感がですね、まあ、練習を見ているだけでも、そして今監督にお話を伺った中では本当によく、はい、伝わってまいりました、
はい、
どうでしょう今シーズンの北ヶ瀬野球部の目標としては、は
い、まあ一つ出て終わらないようにっていうのがテーマでもありますので、まず今回の東邦ガスさんには全力で勝ちに行くっていうのがまあ直近の目標ですけども、その後に都市対抗予選がありますから、ここもなんとか勝ちたいですね、はい、
今年は11月ですもんね。
はい、11月28日から東京ドームの、予選が9月です。
あ、そうですか、
はい、
ということはもうこの日本選手権が終わったらすぐもう準備に入らなくちゃい
け
ません
。そうですね、
第
2試合期って呼んでるんですけど、第1試合期の目標が日本選手権、第2試合期の目標が都市対抗予選で勝つことなので、
今度追われる立場ですよ。
まあ振り返ってみればそうですけど、いつも追う立場です
じゃあその気持ちを忘れずにですね、
そうですね、
はい、どうぞ自分たちの野球ができますように、
はい、
私たち一生懸命応援させてもらいます。
よろしくお願いいたします。
今日ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そうなりました、
はい、失礼します。